藤敦子の今さら聞けないここだけの企業の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは企業の数字や実態など現場の声を踏まえながら優しく解説をしていきます。今日もよろしくお願いいたします。
前回なんですけれども、外注とのお付き合いの仕方、
そうですね、
ということでちょっとお話しさせていただきましたが、
はい、契約書はちゃんと読んで交わしましょうと、
はい、はい。あとは、まあ、外注さんも仲間だから、
はい、そうです、そうです、
顎で使ってはいけません。
いけません、もうダメです、もう絶対ダメですからね
はい、まあ、そこは肝に銘じて、
はい。
で、まあ、今回はその流れとしまして、外注と中で雇う雇用との違いというんですかね、はい、
そうですね、
はい、まあ、その切り分けポイントみたいなところがあればちょっとお話しいただければなと思いますので、はい、敦子先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。一言で言うと、
はい、
雇用っていうのは中の仕事なので、事業の核となる部分の仕事、
はいはい、
これはやはり雇用するしかないです。
ああ、はい。まあ、例えばホームページを開発している会社ならプログラマーさんとか、
はい、そうです、
あと SE さんとか、はいはい、まあ、そういう核の部分はなるべく雇うと。
そうですね、
はい。では外注にしてごまお願いするというような場合というのは、
そうですね、
はい、
専門性が高い仕事ですね、はい、一言で言うと、
はい、
だから例えば私がホームページを作ろうと思っていきなり自分で何でしたっけ、HTML ですか、
はいはい、
勉強してる場合じゃないわけですよ
そうですね、
はい、
なんかその勉強してる間に別のことを思うと、う
ん、ちゃんと改正情報を、ね、キャッチしないといけないわけですよ、やはり、
はい、
ね、そういうものはやはり外にお願いするのがいいのかなと。
あ、はい、できないものですからね、もうすでに。あと、
そうですね、
まあ、例えば法律関係のことだったら弁護士さんにお願いするとか、
はい、
そういうこと、
そういうことです。
ですよね。
はい、そういうことです。はい、
やっぱりそこで結構中にするか外にするかは違ってくると思うんですけど、まあ今言ったような感じでこう切り分けをすると。中、はい、中、外。
はい、まあ、基本はそれでいいと思います、考え方としては。
はい。ホームページをまあ例にとってじゃあ考えてみるとなると、その一つの例えばホームページを作ります、作りました、はい、これだけでも多分その関わってくる人のあり方が違ってくると思うんですね。
そうですね、
はい、
ホームページなんか分かりやすいのでちょっと例にとりますけれども、
はい、
今って大きく分けて2つあるじゃないですか。一つは会社案内的なホームページ、
はい、
でもう一つは実際にそのホームページで売るものとか、そのホームページでお客様を呼び込むようなページ、
はい
はい、2種類ありますよね、
はい、
で例えば最初の会社案内のサイトであれば必要な情報をちゃんと更新してればいいと思うんですよ。
ああ、まあ定期的に、
定期的に、はい、例えばそうですね、会社本店移転しましたってちゃんとそういうのを載せるとか。
ああ、はいはい、まあ従業員数変わったらそれを変えるとか、
はい、
そういうのはでもそんな年に数回程度、
そうですよね、
気がするので、
はい、
中に人一人置いとくのはもったいない。
そうそうそう、そういうことです
そうですね、はい、
ただ例えばその会社 の, お客様を呼ぶようなサイトとか商品を売るサイトって言ったら、やはりそこはもう中で可能な限りやった方がいいでしょうね。
あ、もう通販業務とかそういうものがこう自分の機関業務だとして、
はい、
その会社のですね、でその中の人はなるべくこう自社で確保すると。
そうですね、まあ、一から作ってもらうのは例えば外注にお願いしてもいいと思うんですけども、運用のところですよね、
うん、ああ、なるほど、
はい、
あ、まあ、商品の入れ替えですとかセール の, 展開ですとかそういうものは、まあ、頻繁に発生します。
そうそうそう、日常的に発生するじゃないですか、
はい、
そうすると外注にお願いしてるとそこでタイムラグが生じたりっていう弊害が出てきますよね、はい、今度ね。
確かに、はい、
うん、お願いしてからやっぱりね、そのすぐその場でやってくれるかって言ったら難しい話で、
はい、
ね、中にいればできるわけですよね。
ああ、そうですね、
はい
はい、やっぱりそういった頻度であったり、あとまあ会社の業務ですね、
はい、
携わる業務であったりで、まあ、雇用か外注に分けるという感じでこう切り分けをしていくと、
そうですね、
いう感じですね、
はい、
ああ、分かりました。結構分かりづらいようで、実は整理すると意外と、
まあ、そうですね
分かりやすかったのかななんて気も
そうですね、まあ、そのあたりトータルで、はい、まあ、ただね、それはやっぱり会社様ごとに全然違うから、
ああ、はい、そうか、そうです
よ。そうそうそう。だから総務的な仕事は、はい、いや、秘書サービスで十分とか、派遣の人で十分とかっていうのもあれば、いや、その他にもろもろお願いすることもいっぱいあるから、中の方がいいとか。あとはコストの兼ね合いですよね。
ああ、そうか。
当然、外注さんの方が高いですから。
そうですよね。
一般的には。
はい。
まあ、トータルで見たらね、法定福利費とかあるので、社会保険とか。
はい、
もあるので、ちょっと何とも言えない部分もありますけど、
はい、まあ、そう考えると対費用効果&頻度であったり、
はい、
まあ、業務であったり、
はい、
やっぱり主軸になってるかなってないかっていうのは結構重要なところでもあるんですね。
そうですね。
そう
ですね。
そういう感じでちょっとこう外注さんとこうお付き合いをしていくわけですけれども、
はい、
税務上の何かそういう、まあ、メリットとかデメリットとかそういうなんか税金上では何か違いがあるものなんでしょうか。
はい、実は結構違うんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、野党側会社側から言うと雇用っていうのは消費税の話なんですよ。まず一つ、
はい、
違うのが、
はい、
消費税の仕入れの控除ができないんですよね、雇用の場合は。
あ、はいはいはい。
それに対して外注費っていうのは仕入れの控除ができると。
あ、仕入れになるんですね。
はい。あ、覚えてます？消費税の計算の仕方。
はい、はい、多分。
復習しましょうか。はいはい、そうですね、売上に対する消費税。
はい。
引く、課税仕入れって言います。はい、仕入れに対する消費税。
はい。
はい。ただ、この課税仕入れっていうのが、課税仕入れ、非課税仕入れ。分かれていくんですよね。
はい。
なので、一般の会社の決算書上の経費とイコールにはなりませんよと。
はい。
いうことで、はい、その振り分けの話です今のは。
ああ、なるほどですね、はい、振り分けの話から、まあ、ちょっと税務上のメリットデメリットがありそうな匂いがプンプンするんです
そうですね、
はい、
なのでだから単純に言えば外注費という扱いにできれば、
はい、
消費税は安くなりますよね、単純に言えば。
ああ、そうか、そうですよね、はい、はい、
そうですね。
だとただ例えば個人とかで会社さんに、はい、まあ、時々顔を出してお家に持って帰って仕事をしてます、
はい、
外注費ですっていう場合って結構微妙な気がするんですけど。
そうですね、はい、そのあたりはもう個別判断になるんですけども、
はい、
例えばその人以外の人でも代わりが効くのかとか。
ああ、はい、なるほど、
はい、
他の業務をまあやってたりやってなかったり。
そうですね、
はい、
あとは例えばその仕事のために必要なパソコンとかっていうのを支給してるかどうかとか。
ああ、なるほど、はい、個人持ちだったらまあ外注と、
はい、
認められるかなって、
はい、そういったもろもろの要素をトータルで判断していくので、はい、
ああ、やっぱりそこら辺も結構どちらかを取るによって全然とその税金が変わってくる、
はい、変わってきますよね。
ああ、面白いですね。
そうですね。あとはもうやはり社会保険がかかるかかからないか、はいはい、当然外注全くかからないですけど、雇用してれば社会保険かかりますよと。
はい。なんか外注の方がまあ処理としては楽そうですね。
まあ、経理の処理としては楽ですよね。
ああ、
単純に言えば。やっぱりお互いプロフェッショナルっていう感じですよね。関係としては。
はい、そうですね。立ち位置。
そういうことになりますよね。
はい。まあ、雇用しちゃうとやっぱその人の生活も若干見なきゃいけないななんて。
そうそうそう、そういうことです、はい、
責任感
責任ね、
はい、
そうそう、そういうことです。
はい、やっぱその辺もやってくるからこう、まあ、雇用も慎重に、うん、まあ、外注も慎重に、
まあ、まあそうですね
そんな感じでちょっとこうお話をさせていただいてきたんですが、
はい、
やっぱりまあ最終的には一人で仕事できないからどうしようっていう最初のお話に戻るわけで、
はい、まあそうですね、はい、だから仕事できないどうしようじゃなくてできないんです、もう
できないんです、
もうできないんですそれは、
はい、
はい
はい、
もうできないと思ってた方がいいと思います。
そうですよね、
そうでなければよほど工夫しないと。はい、
まあ、一人で社長さんで何十億も儲けてる方って聞いたことがないので。
そうですね、だから採用は一切してないけれども、外注パートナーがいますよっていうところはいっぱいありますよね、やっぱり。
あ、そうですね、うん、
一人ですっていうふうな見え方はするじゃないですか、表向きは、
はいはい、
でも実際はやはりパートナーがいたりっていうふうにしているので、
はい、
皆さんだからやっぱり究極的には無理なんですよ、
まあ、人の力を借りてこそ、
そう、
付加価値が生まれる、
そういうことです。
あ、
はい、
なるほどですね。まあ、付加価値って結構難しい考え方だとは思うんですけど、その、はい、でも確かに人が何かを生み出すから価値が生まれるっていう、
そういうことですね。
ことですよね。
そういうことです。
そうなってくると、やっぱりそこで人を大事にしていく。まあ、はい、外注だろうが雇用だろうが人を大事にしていくことによって、はい、やっぱり会社は売り上げが上がると。
そうです。
いうことなんですね。
そういうことです。
なるほどです。やっぱり企業というものはいろいろと、最初はなんか一人でガンガン始めてできるかななんて思っちゃいがちですが、
そうそうそう、
だんだんそう思いかなくなって、
そうそう、人とお金の問題は残念ながらずっとついて回ると思いますよ。
まあそれを覚悟の上で、はい、やはりこう挑むかどうかという。
そうです、もうぜひ挑んでください。
はい、は
い、いいかな。
いいと思いますよ、はい、もう私の言うことじゃないですけどね。
そうですね。いやでもこれからはどうしたってそうなっていきますから、
はい、はい、まあそうですね、いろいろと世の中の動きも早いですし、
そうですね、
うん、会社がいつまであるとも限らない中で、
そうですよ。
こう自分もうかうかしてられないななんて今ちょっと思ったりして。
そうです。早くなんかそういう相談聞きたいところですね。
ああはい、ちょっと頑張ります。はい、まあ、その時はよろしくお願いします。というわけで、まあ外注の話を今月はやらせていただきましたが、
はい、
はい、そろそろですね、来月は12月ですね。
そうですね。もう年終わっちゃいますよ。
早いですね。
早いですね。
1年がもうあっという間に。
はい。
まあ年を重ねるぐらいならいいんですけど、まあちょっと税理士の厚子先生にはいろいろなお仕事がまた。
そうですね。年末調整が佳境に入っていますから、もうすぐに。はい、
そして年明けたら
確定申告です。
はい。というわけで皆さん準備よろしいでしょうか。
準備してくださいね。
はい、税理士さんをぜひ泣かせないようにあらかじめ早めにお願いいたしますと。
そうですね。早めに早めに、何事も早めにでお願いします。
そうですよね、確定申告なんか結構早めに受付できますもんね。
そうですね、
はい、なんか皆さん意外と3月15日だけ見てて、なんか前後1週間かなみたいな感じですけど、まあ1ヶ月前から一応、は
い、そうですね、
受け付けますから、
はい、
うん、空いてていいですよね。
そうですね、
という感じでちょっとまあ今月もいろいろなお話を厚子先生にいただきました。また来月もよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。